よし、じゃあそこの布団に横になって、よいしょ。私もお隣近く、失礼しまーす寝ちゃってもいいかね。さてさて、何しよっかな。あ、そうだ、朗読とかどうですか。じゃあ、5本読んであげますねんー、何がいいかな。グリム童話とかにします。うん、じゃあそれにするねよいしょ。たっぴだから噛んでも文句言わないでああ、でもクレームは受け付ける真摯にね、受け付けるから、うん、ゆっくり聞いてブレーメンの音楽史。ある人が一匹のロバを持っていました。そのロバは長い年月の間、辛抱強く背中に袋を背負っては水車小屋まで運んでいました。でもそのうちに力もなくなってきて、だんだんこの仕事ができないようになりました。そこで主人は、ここらでロバに貝歯をやるのはやめようとしようと考えました。ところ貝歯貝歯なんだろうところがロバの方でも自分に具合の良くない様子を見て取って、さっさと主人の家を逃げ出しました。そしてブレーメンという町に向かって歩いていきました。ロバの考えでは、その町に行けば町の音楽隊に雇ってもらえるかもしれないと思ったのです。しばらく行きますと、一匹の猟犬が道に寝転がって口を開けて、はあはあやっていました。その様子は、散々走り回ったためにすっかりくたびれてしまったとでも言うようでした。おい、暴れん坊、君はどうしてそんなにはあはあやっているんだ？とロバは尋ねました。いや、実はね、と犬が言いました。俺もすっかり年を取っちまって、体が日増しに弱ってきたのさ。で、狩りに出かけても昔のように駆け回りやしない。なもんだから主人が俺を殺そうとするんだ。それで慌てて逃げ出してきたってわけなんだが、さてこれから先どうやって飯にありつけたもんだろうな。そんならどうだい？とロバは言いました。俺はこれからブレーメンへ行って、あの町の音楽師になろうと思っているところだが、君も一緒に来て音楽隊に雇ってもらったら？俺はギターを弾くから、君は太鼓を叩きなよ。それを聞いて犬はすっかり喜びました。そこで2匹は一緒に出かけました。少し歩いていきますと、1匹の猫が道端に座り込んで、3日も雨に降り込められたような3日も雨に降り込められたような顔をしていました。おや、ひげなでばあさん、何をそんなに困ってるんだね、とロバは尋ねました。命に関わることだもの、のんきに構えちゃいられないさ、と猫は答えました。私はこの通り歳を取っちまったし、歯も効かなくなった。それにネ ズミなんかを追い回すよりも、ストーブの後ろにでも座り込んで、喉をゴロゴロやっている方が好きなのさ。ところがそうすると、うちのおかみさんは私を川の中へぶち込もうっていう気を起こしたんだよ。それで私は急いで飛び出してきたんだけど、と言ってうまい知恵もなし、これからどこへ行ったらいいだろうね。俺たちと一緒にブレーメンへ行こうじゃないか。お前さんは夜の音楽がお得意だから、町の音楽隊に雇ってもらえるよ。猫はそれはいい考えだと思いましたので、みんなと一緒に出かけました。逃げ出してきたこの3匹の者たちはやがてとある屋敷のそばを通りがかりました。すると門の上に1羽のおんどりが止まっていて、ありったけの声で叫び立てていました。君は腹の底までジーンと響くような声で泣いているが、一体どうしたんだ、とロバが聞きました。なーに、いいお天気だと知らせてるとこさ、とおんどりは答えました。何しろ今日は聖母様の日だろう。聖母様が幼子キリスト様の肌着を洗濯して乾かそうという日だからね。ところが明日の日曜にはお客さんが大勢来る。それで情け知らずのおかみさんがこの僕をスープにして食べちまえって料理番の女に言いつけたのさ。だから僕は今夜首を切られてしまうんだ。それでせめて声の絶それでせめて声の出せる今のうちにと思って喉の破れるほど泣いているところさ。おいおい、何を言ってんだ、とロバが言いました。それより俺たちと一緒に行ったらどうだい。俺たちはブレーメンへ行くところだ。死ぬくらいならそれよりもマシなことはどこへ行ったってあるさ。大地、君はいい声だ。俺たちが一緒に音楽をやりゃ大したもんだぜ。ほんどりはこの申し出が大変気に入りました。それで今度は4匹揃って出かけました。けれどもブレーメンへは1日ではとても行けません。やがて夕方になった時、とある森に入りましたので、そこでみんなは夜を明かすことに決めました。ロバと犬は大きな木の下にごろりと横になりました。猫とおんどりは木の枝に登って休みました。ことにおんどりは木のてっぺんまで飛び上がりました。確かにそこならおんどりにとって一番安全です。おんどりは寝つく前にもう一度四方八方を見渡しました。見回しました。すると遠くの方に火がちらちらしているように見えました。そこで仲間の者に声をかけて、そう遠くないところに家があるに違いない、明かりがついているようだから、と言いました。それじゃそこへ行くとしよう。どうもここの寝心地は良くないからね、ロバが言い出しました。犬はお腹の中で、そこへ行けば骨が2、3本あって、おまけに肉でもいくらかついているかもしれない、そうだとありがたいんだが、と思いました。 こうしてみんなは明かりの見える方に向かって歩いていきました。歩いていくにつれてだんだんその光がはっきりしてきてますます大きくなりました。やがてみんなは赤々と明かりのついている家の前まで来ました。一番背の高いロバが窓のそばに行って中を覗いてみました。何が見えるね、じいさん、とおんどりが聞きました。何が見えるかって、とロバが答えました。うまそうな食い物や飲み物のいっぱい並べてあるテーブルがあってな、その周りに泥棒どもが座ってご機嫌でいる。そいつをいただきたいもんだ、とおんどりが言いました。なんとかしてあそこへ入っていきたいな、とロバが言いました。そこで動物たちは泥棒どもを追っ払うにはどうしたらいいだろうかと相談を始めました。そしていろいろ相談した挙句、うまい方法が見つかりました。つまりロバが前足を窓にかけ、犬がその背中に飛び乗る、そのまた上に猫が登り、最後におんどりが飛び上がって猫の頭の上に止まるということにしたのです。その通りの準備ができますと、みんなは合図に合わせて一斉に音楽をやり始めました。ロバはヒヒン、犬はワンワン、猫はニャオニャオ、おんどりはコケッコーと泣き叫びました。それから窓を突き破って4匹が一斉に部屋の中へドッと飛び込みました。窓ガラスはガラガラ、ピシャンとものすごい音を立てて壊れました。泥棒どもはこの恐ろしい叫び声を聞いてびっくりして飛び上がりました。てっきりお化けが飛び込んできたに違いないと思い込んだのです。みんなは震え上がって森の中へ一目散に逃げていきました。そこで4匹はテーブルについて残っていたごちそうをうまそうに食べました。それこそこれから一月くらいは何も食べられないとでも言うように腹いっぱい詰め込みました。4匹の音楽師はごちそうを食べ終わりますと、明かりを消してめいめいの生まれつきに従って、めいめいの生まれつきに従ってそれぞれ寝具合のいい場所を探しました。ロバは汚い藁の積み上げてある上に横になり、犬はトの後ろに寝転びました。猫はかまどの上の暖かい灰のそばに丸くなり、おんどりは胸の横木の上に止まりました。みんなは長い間歩いて疲れ切っていたものですから、すぐにぐっすり寝込んでしまいました。真夜中過ぎになって泥棒どもが遠くから眺めますと、家の中の明かりはもうついてはいませんでした。それに嫌に静かなようです。そこで頭が言いました。俺たちはあんなにびっくりしなくてもよかったんだ。そして一人の手下をやってうちの様子を探らせました。手下が行ってみますと、うちの中はシーンと静まうちの中はシーンと静まり返っています。それで台所へ入って明かりをつけようとしました。ところがその時、この男は火のように燃えている猫の目を 炭火だと勘違いして、その目にいきなりマッチを押しつけてしまいました。けれども、猫にはこんな冗談はわかりません。それで、いきなり泥棒の顔に飛びついて、唾を引っ掛けたり、引っかいたりしました。泥棒はびっくり仰天、慌てて裏口から逃げ出そうとしました。ところが、その途端、そこに寝ていた犬が泥棒の足に噛みつきました。ますます慌てた泥棒が庭へ飛び出して、汚い藁の積んであるそばを駆け抜けようとしますと、今度はロバが後足で嫌というほど蹴飛ばしました。おまけにおんどりもこの騒ぎに目を覚まして、横木の上からコケッコーと叫び立てました。それから泥棒は後も見ずに夢中になって頭のところへ飛んで帰って言いました。ああ、あのうちには恐ろしい魔女がいますよ。いきなり足に息を吹っかけたかと思うと、長い指で足の顔を引っ掛けやがったんでさ。戸の前には一人の男が立っていて、小刀を足の足に突き刺しやがる。庭にはまた黒い怪物が寝込んでいて、棍棒で足をぶん殴りますのさ。おまけに屋根の上には裁判官がいて、その悪者を連れてこいと怒鳴り立てる始末なんです。とにかく、あっしゃ、ほうほうの手で逃げてきたんでさ。それからというものは、泥棒どもは二度とこの家に近づこうとはしませんでした。一方、ブレーメンの4匹の音楽師たちは大層この家が気に入って、もうここから出て行こうとはしませんでした。これは自分で見たという人の口から聞いたばかりのお話なんですよ。おしまい。楽しいお話でしたね。よいしょ。だんだん眠くなってきた。リクエスト答えましょっかね。